な、中村ですから。
なんなんだよ。
そうだけどな。
そうだけどね。
おいしい。
まあな。
ああ、
やだよ。
耳なければ大丈夫。モジカルフリースペース。
ここからはモジカルフリースペースのお時間です。お送りするのは編集長の石田翔、
ライター中村
の2人でお送りします。モジカルフリースペースは小田原新社工房の元広告制作部スタッフ、私編集長の石田翔と所属ライター中村くんの2人でくだらないお話をするお時間でございます。
くだらなくないけどな。
本日はですね、年内ラス3、
ラス3、はい、残り3、これ入れて入れないですか。
これ入れて3回でございます。
あ、なるほどね。
今日がね12月15日でございますから、
ちょうど満、ちょうどではないけどな、
まあ大体真ん中ということで残り3回となってまいりまして。
早いよ。
いや恐ろしいんだよマジでね。でももう本当早く年末休み来ないかなと思って
ね。もう大忙しいみたいな。
どうもどうも。まあ、ね、みたいなね感じになっておりますけども、じゃあ本日はね、スペシャルでございます。
またスペシャル、先週もスペシャル、
先週スペシャルでもない、
スペシャルでもない、はい、今週はスペシャル。
本日は中村さんこれなんすかの大拡大版と申しましまして、
じゃあそりゃ
中村さんに2021年に起きたニュースの中で、うん、私がセレクトしたものについて解説していただこうと。
あー、なるほど、
はい、今回はですね、中村さんは中上明としてですね、
あの感じでやんの、
2021年時事ニュースを切っていただこうと。
うわ、切れるかな。
思います。では中上スイッチをねオンにしていただいて。
中上スイッチなんかないけどな。まあまあいいよいいよ、ちょっと見よう見まねでねやってみますけど。
中上さん、
はい。
そんな感じだったっけ。
いやもう あんまり見ないから。いい質問ですねみたいな、
ね、いう感じでね今日はやってまいりましょうということになっております。まあ、大きなニュースは今回は全て外させていただきました。
あ、逆に、
はい。まあ、皆さんもうね、新型コロナだの、オリンピックだの、パラリンピックだのというところに関してはもうさんざっぱら見たでしょ今年。
まあ、死ぬほど聞いたからね。
そうなんだよね。本当に死ぬほど。オリンピック全然見ない俺ですら、オリンピック詳しかったもん。もう
毎日ね、
そう、
もう何いろんどこで何してても聞いたり見たり ね
テレビとかも見ないのにさ、もうそのラジオとか、うん、それからもう新聞とかも、もう一時期オリンピックコロナもうオンリーみたいな、
まあ、そうそう両方でねもうね常に一面みたいな、
そういうことになったので、そういうのは全て外させていただきました、
うん。
まあ、私が中上さんはちょっと本家よりもかなり IQ が落ちるので。
それは否定しないけど。
そんな中上さんでも解説できそうなことばかりを持ってきましたので。
大丈夫かな。
もちろん今回のニュースに関しては中上さんご存知であろうということで、中上さんには全く事前にニュース内容を伝えておりません。
まあでも絶対変化球でいくんだよな。嫌がらせだからこれ。本当に。
ということでね、今日は中上明拡大スペシャルと、2021年を切るとこういうテーマでやらせていただけたと思います、
は
い、
うん。
それでは中上さん、
はい、
よろしいですか、ご準備は。
もういつでも来てくださいよ。
いつでも来てっていう顔してないけどね。
いやもう どうしようもないよ。
マスクしてるけどすぐ分かるよ。
もうだってこれ聞かされてないからさ。もうどうし考えたってしょうがないじゃん。もうぶっつけ本番だって。
すんごいね半笑いの顔。はい、では中上さん、まずは行きましょうか。
お願いします。
最初のニュース聞いていただくのはこちら、セブンイレブン、唐揚げ棒の全国販売を中止と。
あー、これね知ってそうで知らないのよ。
セブンイレブンの、まあ、いわゆる FF と呼ばれるですね、ホットフードで大人気であった唐揚げ棒が全国販売をこっそりと終了していたと。
こっそりやんなよ。
9月からですね、セブンイレブンの唐揚げ棒の販売エリアは埼玉、千葉、東京、神奈川の1都3県だけになっており、一応一時的にではあるんですけども全国での販売を終了しておりますと。
あ、そうなの。これ、あ、これどういう感じでいくの。 あのそうなのってなっちゃう。切る。
そうだね、切ってもらう。
切るっていう。どういう。
切ってもらうかな。どう思います、中上さん。どう思うか、うん。これについて。
個人的な意見で。
そうですね。公式な意見なんてあるんですか、中上さん。
いや、そうじゃ
ん。中上さん。
いや、あの、一般的なね、あの、いろんな、うん、客観的な目線じゃないとあれなのかなっていう、うん、もう主観的、
うん、
いやもうあのそもそもセブンイレブンは毎日行くんですけど、
はい、
あの レジ横の、
はい、
で生まれて一度も頼んだことないんですよ。
え
で、
あれ、あの
食べたことあるじゃん、あなたとなんか家で飲むときにちょっと買ってみたいな、一人で行ってなんかあれお願いしますみたいななくて、だから何置いてあるかも知らないのよね。
あんのまんとか肉のまんとか、
あんま肉まんは置いてある それぐらいわかるけど、そのなんか
買ったことないの？
買ったことないし、コンビニ独自のそれぞれ各コンビニにあるじゃないですか。
ジャンボフランクとか。
ああ、ないっすね。
マジで？
なくて、だからそれも知らないぐらいだから、その販売してないみたいなのもしててもしてなくても分かんないよなっていう。
まあそんなやつ引きこもりか貴族ぐらいしかいないぞ。
じゃ貴族側だよね多分。
いや引きこもりがあるでしょ。あの本当に、じゃ俺と飲むときに、
で
家で飲むときに
頼むじゃないですか。
コンビニに行ってお前じゃあ揚げ鶏食うかって、あ、じゃあ、うん、じゃあ食べましょうかみたいなこと言って買った時のあのぐらいしかないの。
あれぐらいだから数えるほどしか食べて
ない。毎日行ってんのに、
うん、お弁当しか買わない
マジで。
だから本当に、あ、そういうのがあって販売停止になったんだ、そうなんだっていう感想になっちゃう。
嘘でしょ。
いや薄い感想になっちゃう。
中上、まあ、俺大学生の時とか毎日食べてたよ唐揚げを。マジで。
いやまあ好き、大好きだけどね唐揚げね、
うん、
でも唐揚げ棒っていう。
唐揚げ好きなの？
あ、これあのまあ好きです。餃子と同じぐらい好き。
餃子と唐揚げ好きなの？
餃子、あ、もうこれ言い始めちゃうといっぱいあるから好きだもん。
この人本当、中上さんはね、あの好きな食べ物のこと好きだって言わないからね。
わざわざ言わないでしょ。
こうやって漏れ聞こえてきた時覚えておかないとね。好きな食い物をこいつ出すことがない。嫌いな食べ物出してもね、嫌いだって言わずにね、黙々と食べるからね。
全部ね、どっちにしろね、な言わないから。
そうなの、好き嫌いが分かんないのよ。で、好きな食べ物なんだって聞くとさ、ふざけてさ、ネットリーミンディズニーとかさ、
納豆ラーメン本当に好きなんだけど
言うから。あ、そうなの、うん、食べたことないの。でも
そう、ないね。
いや俺本当大学生の時は週、毎日は言い過ぎでも、うん、週4ぐらいでは食べてたよ。
あ、そう。
コンビニ行ったらあのタバコと、うん、あの唐揚げ棒みたいな。
唐揚げ棒食べながらタバコ吸ってた
ね。でも実際そう、実際
そう。
あの大学の喫煙所で、まあ、今もうないみたいだけど、昔紙巻き全然 OK だったから、そのあそこの喫煙所のところで言っても分かんないだろうけど、2号館っていうさ。
いやそれあのその大学の人しか分かんない。
そこの近くコンビニあったんだよ。
あ、そうなん
だ。でそこでコンビニで唐揚げ棒とタバコ買って、その喫煙所でタバコ吸いながら唐揚げ棒食って。
あ、そんなやついる？
いや結構いた、結構いたの。
味はなんか苦くなっちゃうじゃん。
いやそうでもない、アメリカンドッグとか。
お、
そう、それちょっと驚きたわ。お前ニュース吹っ飛んだわ。
だ吹っ飛んじゃうから、だから、
まあ、そういうの言わないで。
じゃあちょっと掘り下げ、
そういうの言わないで。
終わっちゃうのもあれだから、ちょっと掘り下げます。
お前のすごいエピソード出てくるとなくなっちゃうから。
すごくはないけど、
ニュースが。
だからまあ、これなんでかっていう話じゃないですか。
あ、そうだね。
そういうとこやろうよ。
お
う、
じゃあ中上さん、なんでなんですかねこれ、唐揚げ棒全国販売中止。
だまあ入ってこないんでしょ、鶏肉が。
まあその通りなんですけど。
うん、要はさ、
その通りなんですけど、
これまあどっからこれどんどんこう掘り下げていくと、なんで入らないかっていうのはやっぱ物流の問題で。
次のニュースに参りましょ う、 あ、そう、中上さん、うん、次のニュースはですね、
う
ん、
ありがとう、助けても
らって中上さんにも関係のあることでございます。
ある、
はい、次のニュースは 男性女性障害未婚率過去最高を突破と。
あ、これ知ってますよ、
はい、障害未婚率というものが、うん、ございます、これ一応あの50歳以上かな、うん、50歳児の未婚率というのを算出したものが障害未婚率となっておりまして、
はい、
50歳超えるとなかなかこう初婚、
うん、
される方がいないということで50歳以上を50歳の時に未婚だった人っていうのを算出すると、まあ、大体障害未婚率に近い数字になりますよということで算出されているものなんですが、もう1990年からうなぎ登りになっておりまして、
まあそうだろうよ、
はい、まあ、実際にはね統計開始が1950年頃かな。
あ、そんな前からもう、戦争終わって5年
そうですね、です、まあ、そうそうですねちょこっとずつはね上がってはいたりしたんですけど、女性に関してはあの1990年までは、まあ、ちょっと下がったりというような感じにはなってたんですけど、うん、1990年をだいたい境にバーンと上に上がって、いきまして、今年2021年の発表数字ですね、これなんかラグもありますんで、
はいはい、
今年のほら終わりまでの
数字じゃないか、まあまあそうです
ね、うん、まあ、2021年に、発表された数値では過去最高ということになって、おりました、男性で、言いますと、ちょっと待ってくださいね、数字がどっか行きました。
これね、もうほんと先行っちゃいますけどね、
はい、
これ大体 25% ってあのニュースで見ましたよ。
あ、そうです、男性 25.7%、 女性 16.4% と、まあ、なんで男性の 2.5 人に1人だから、まあ10人いたら 2,3 人は独身、
うん、
女性も10人いたら、まあ、1人2人は独身というような感じ。
まあそうか、そんなもんか、多いのかな、
はい、
もうなんか多いって感じはするね、ちょっとね、
この数字を見る限りですね、まあ、男性10人いたら2人か3人って言いますけど、まあ、今ここに2人いるんで、
もう席埋まった
、うん、席があの私と中上さんの2人で、うん、椅子取りゲームは終了と
取ろうとして取ってないけど後の方は結婚できますよ、
はい、そうです、大体そうなっております、はい、
そうね、
ま、真っ先に座ってしまいました、
座っちゃった、まあ、座っちゃいけないんだけど
まあいろんなね、いろんなライフスタイルの違いもありますし、
そうね、
まあ、正直ね、うん、中上さんどうですかこれに関しては。
だこれに関しては、まあでもそうだろうなっていう、どっか多いなって思うんだけど納得しちゃう結果ではありますよね。今やっぱり一人で生きていけるじゃないですか、男性女性、
はい、
ね、こう、まあ、金銭的な部分でもあれだし、
はい、
っていうのもあるし、まあ、自立してる人が多いっていうのもあるし、あとは逆にそのお金なくてね、結婚して家庭持つのは難しいって人もいるとかっていう、まあ、そういう時代背景というか社会的背景というかね、あるんじゃないですかね、まあ、本当にっていうのはニュースでやってましたけどねでも本当その通りだと思いますね、うん、でまあ意見っていう意見はね、まあまあないですよね、まあ、結婚したければ頑張るしかないっていう、しないならしなくていいんじゃないですか、もうあれしなくていいよっていう人は現状維持でやってもらえたらなと思いますけれどもね、
はい、今の会話の中で合計7回ですね目線で助けを求められましたけどいやでもさ、これ本当に、うん、なんていうの、どっちがいいとかどっちが悪いとかじゃないけど、
それじゃないんだよ、
うん、今、うん、この状況でじゃあ結婚しましょうってなれないなって思う。
あ、そう、
時間がさ、
時間がなくて、まあまあ人それぞれ理由はあるけどね、うん、時間がないですか。
いや正直20代と30代、うん、20後半と31、2ぐらいの時と、
うん、
まあ、今35を手前にしておりますけども、うん、 今の忙しさで言ったら今のが忙しいもん。
あ、そう、
うん、
あ、そっか、
やることだいぶいろんなこと増えてるし。
あ、増えた、
うん、その金銭的な面っていうよりも時間的な面でちょっと無理だよなって思う時あるよ。どうやってみんなやりくりしてんだろうって。
いやでもこれほんと人それぞれって回答になっちゃうけどね、うん、でも個人的には時間もお金もちょっと増えた微増みたいな。
あ、そう、自
由な時間増えた。まあ、5年ぐらい前に比べてでしょ。
まあ、俺がね、自営業
増えてはないかを、時間は
自営業ってのもあるかもしれないけど、本当ね、サラリーマンの時よりも、なん会社に属してた時よりも全然時間ないから。
あ、まあだからなんだろう、自分でこう時間決めないとやれるだけやっちゃう、
そう
やっちゃえるってい
う、
やらなきゃいけないことも増え
て、家族とか言っても一緒に過ごせる時間って1日1、2時間とかじゃない？
そんな、
うん、
一緒に住んでて、
うん、ほんで休みの日とかもさ、
うん、
今一応定休日2日にしてるけど、
うん、
1日はだいたいなんかいろんなの潰れちゃうんだよ。
なんだかんだ仕事をして、
そうそうそう、その平日できなかった分を休日にやろうって回したりとかしてるから、
そうするとね厳しいよね、
うん、だからこれ以上平日にその予定とかを詰めるとまた僕体調壊しちゃいますから。
それはね、うん、それ良くないですよ。
だからねちょっと難しいんじゃないかなと思うけどね、みんなよくやりくりしてんなと思って。
みんなもっと時間があるんだと思う。
あとこうやっぱ一人にならなきゃいけないから僕
あのそういう一人の時間を大切にされてる方
なんかねやっぱ
向いてないとかってあるかもしれない。
まあそうかもしれない、
ね、そういう考えとか、
はい、まあそんな人もが多分ね多いんだと思う今。
うん、まあ、増えてきてんね、うん、
あの断然昔より忙しいですからね正直言って。
あ、もう
一人に任される仕事量っていうのが、
うん、
あのコンピューターとかの発達によって昔より断然多いんで。
じゃあみんなもう全あれですか、もうしゃあのみんな
中上さん、
一般的にそういうやはり、まあ、IT 化が進み、利便性が向上した反面そういったデメリットをはらんでいる
いやでも本当そう、あのデザインとかも本当にそうで、あの昔だったらそのデザインの社食とかで、
うん、
3日かかってたところが今 PC 上でデザインができるようになったから、
うん、
1時間とかでできるようになったわけ、
うん、
でそうするとさ、あの生産コストが一気に下がるでしょ。
そうね、
だから1件で社員1人分のお給料が賄えたところが生産コストも下がってるから1件だけやっても、
あ、そっか、
そう、あの足りないからもっとたくさんやんなきゃいけないわけ。
もうあれですよ、薄利多売じゃないけど、
そうそう、だからどうしてもね、あの物価下がっちゃうよね。
単価が一つ一つの仕事の単価が低くなってるっていうこと。
そう、でその下がり率がその利益とのなんていうのかな、あの分岐点のより下がっちゃってるの今、
うん、あ、そうなの、
うん、それでほら前にあの中村さんこれなんですけどコーナーでやったあのソロのコンピューターパラドックスって、
あー、なんかそんな話してたね。
そう、生産性パラドックスとも言われるんだけど、コンピューター技術とかがあの上がってこれだけこういろんなことが昔よりも利便性高くできるようになってるのに、生産あの実行生産数っていうのが、あの、あ、自己生産数じゃないや、それはあの感染症だわ生産率っていうのが、うん、上がっほとんど変わってないっていう、そのパラドックスが起きちゃってるっていうね。
そういう部分もやっぱ背景には、
うん、そういうのもやっぱこうあると思うよ。昔よりだからみんな忙しいはずなの、
うん、
全然30、40年前より。
1人、ああ、そうか、
1人がやってる責任の重さっていうのが大きくなってるんで。
そうね、
それだけこう勉強することとかいろんなことも増えてる。昔は分業体制だったものがより一人に集約しちゃってるっていう状況だと思います。
それはね、いや、あなたが切ってどうすんのよ
切ってんの中上さん、中上さんにこういう話してほしいんですよ 次いきますよ。
はい、次来てよ。
中上さん。
うん、
はい、次のニュースはこちら。
はい。
東証市場区分変更と。
そうね。
はい、東証の市場区分が変更となることが決まって、おります、2022年4月の4日からですね、新たに市場の区分変更がされるということになっているんですが、どんなことですかね、これ。中上さん、まあ、
だから正直その東証一部二部と、はい、なんだっけ、ジャスダックマザーズ、
おうおうおうおうおうおお、そんな言葉あん、中村さん、なあ、間違えた、中上さんから初めて聞いたよ俺。
あのね、そこまでは分かんのよ。
ポンコツモラという別名ポンコツモラと呼ばれる中上さんが、
いや、今初めて言われましたけど、まあ、そこの分類が変わるってことでしょ、
うん、
でもどう変わるかは、
うん、
まあ、これはやっぱりもう皆さんご存知だと思うんですが、ここであえて言う必要はないんですけどまあ時間も限られてるんでね、
詐欺占いしかない
ここでまあ説明を省きますけどね、あえて、
うん、
まあ、そこ変わるということで、
うん、
まあ、ちょっとね、あそこですよ、
うん、
あそこあんじゃないですか、あそこ
なんだ、近くの居酒屋の
違う違う違
うあそこにあんじゃん、鳥貴族みたいな
あそこがまあやっぱ兜町界隈やっぱ混乱してますよね今
はい、もう
デイトレーダーとかさ、
中上さん、
投資家とかさ、
ね、投資家たちは
ちょっとねピリついてるよね。
そうだね、持ち株会社が増えるって言われてるんで、うん、まあなんていうの、本当に外側から、
うん、
買ってくる、買いに来る人たちっていうのが、うん、まあ、どうなるかなみたいなところが今ちょっと不安視されてはいます。
そうそう、まあ、どうなるかなだよね、やっぱ。
そう、まだ分かんない、ね、
そう、まだ分かんないから、私の口から何とも言えないっていう問題なんですけど
一応海外向けにね、うん、市場区分を見直そうと。今までは一応さっき中上さんが言った5区分、東証1部、東証2部、ジャスダック、ジャスダックは2つあるんですよね。
ああ、そうですね、あります、スタンダードと、
グロースってい
うのがありました。スタンダードとプレミアムっていう、
いや、ちょっと、上がっちゃってんの、上がっちゃってんだよ、
そう、上がっちゃってんのね。
それからマザーズね、
マザーズね、
うん、マザーズっていうのがあって、その5つあったんですけど、それが今回からプライム、スタンダード、グロースとこういうふうになりました。まあ、名前の名称が横文字なので分かる通り、まあ、さっき言った通りちょっと海外からの投資もを入れていきたいねと。
いや、そのね、まあ、
いうことが見えて取れるのと、
うん、
それから東証一部の企業数がねめちゃくちゃ多くなっちゃって
増えてますからね、
はい、そのせいで、まあ、日本の市場、株式市場にしては、うん、一応一番高ランクの市場になってるんですけど、ちょっと質が低いんじゃないのかというのをかなり指摘されていたんで、まあ、それをさらに厳格化した区分に分けようというような感じになったと
っていうことなんですよ、
はい、で、まあ、3つのプライム、スタンダード、グロスに分けようということになっております。はい、中上さん、
いや、まあ、
中上さん
いや、まあその通りでね、まあこのあたりやっぱ時が解決してくれると思うんですよ。やっぱ慣れって怖いな、まあ、慣れですよね。
はい、確かにそうですね、
っていう、まあ海外向け、やっぱ海外もやっぱ視野に入れてきたなっていうい
や、
ようやく日本も海外に視野に入れてきたな。
元からかなり入ってます、
まあ、投資家からの声も聞いたりしても、私の知り合いの投資家からもやっぱそういう声は聞いてます。
中上さんの知り合いの投資家からまあ実際日本の市場って日本国内だけじゃなくて、実はアメリカがすっごい深く関わってるんで、
まあね、そこはね、
米国内の経済状況とか、そういったものがめちゃくちゃ影響しちゃうんだよね。
かなりもう直に受けるからね、日本はね。
そうだね。
ああ、そこがやっぱな、そこのやっぱアメリカの動き、
うん、
一つでやっぱちょっと、もう何千万損したっていう別の知り合いもいますけど。まあ、大統領が変わったりちょっとあれですよね、中東の方にからのやっぱ 米軍の撤退うん、まあコロナ対策であったり
結構合ってんのか面白い結構合ってんのか面白いですね。
やっぱ情勢がね、うん、ちょっとまあそのあたりでやっぱこの取引額のやっぱ波がねかなり大きくなって上がったり下がったり、まあ、損したりね得したりっていう人もいますけど
やっぱ日本国内はね、自分の資産を投資で増やそうっていう機運が最近ちょこっとずつ上がってきてるって感じなんで、うん、まあ、なかなか、うまくね回ってなかったという、まあ
そうね、
日本の法律的なセーフティーが結構かかるんで、
うん、
なんかちょっと詐欺っぽいやつとかに引っかかったりとかそういうことしないようにいろんなセーフティーがあるんで、まあなかなかねそこに上がってこないっていうのはあったんですけど、まあ、今後もしかしたらなので、分かりやすく、うん、細分化せずに大別化することによってもしかしたらうまく回り始めるかもしれません。なので長見さんが言ったように本当に時が解決するっていうのはまあ言い得て妙だなということになるかもしれませんね。
まあそうですね、まあ簡単に言うと区分あれですか、区分が増えたわけじゃないですか。
はい、
だからやっぱこれ分かんない人のためにサッカーで例えると、まあ、J1 のチーム増えちゃったから J2 に作ろうみたいなねっていうところにちょっと重ね、想像してもらえると分かりやすいかなと思いますけど。
あ、当たってますね長上さん、うん、なんで投資になると急に
いやたまた
まもともと投資やるって言ったもんね。
まあちょっとかじってましたけど
6年前ぐらいにどうですか今資産運用の方は。
今ね全く、うん、調べてもいないしやってもいないんですけど
そうだね、あんなに調べたのに1円も出さなかったんだよ ね、
そうね
面白いやつだよね、ま、本当にね中上さんは。
そうですね、まあね、まあ日本でその何安心して取引ができるって話先ほどありましたけどね、
はい、
あれもやっぱね俺もサッカーで例えるとね、まあ、ちゃんとルールがあるから安心して、選手たちは、プレーができると。これ、はい、ルールなかったらファールし放題ですからね
ああ
もうあそこのすごい
タックル、
タックル、
あのタックル、
あそこのタックル、
あそこのあのタックル、
それラグビー
中上さん大好きだったあのタックル一時期ずっと言ってた
あ今別の問題であれのあれサッカーじゃラグビーまあいいですけどね、まあ、うん、まあそういう
サッカーでタックルされちゃ困るもんね。
そうね、
あの人がまた来てね、おいお前タックルしてこいっつって ねミッドフィルダーに
まあそう分かりやすいよそういうことなんですね。
なるほどね意外とね合ってるのがまたあれですね。まあでも投資は本当ね自己責任と言われますけども、
うん、
まあこれからちょっと活発になると思うんですけど、
なってくるな、
うん、こういうこともあるんで22年4月から。
そうね、
お金の見直し皆さんこの2年ぐらいでやってると思うんで、
うん、
資産運用に関してはでちょっと金余りなんだよね今実は。
ああそうなの。
だからちょっとこう勧誘されるというか間接的に興味持って調べてやることが多いと思うんですけど、まあ、本当に自己責任でやった方がいいと思います。
いやこれは本当そう、
私中上さん の、 架空の知り合いじゃなくマジの知り合いで本当に大損こいって大変なことになってる方も中にはいらっしゃいます
ん
で。
いるんだよ。
でもねやった方がいいと思う。
勉強のために
って。いやね将来のために。
将来、
うん、やった方がいいけどそのリミットは決めといた方がいいと思います、ね、
あそれそうですそれ、
はい、ここだったら勝負かけてね大変なことになっちゃった人が一人いらっしゃるんです、うん、実は
そういうことになっちゃうとね、
はい、もう連絡が取れませんそんなこともございますので、ね、もう
ちょっと怖いです
皆さんもお気をつけくださいと、うん、ということになっておりまして2022年4月の4日から東証市場区分が変更になりました、
ね、もう光と影みたいな
そして本日最後のニュース、ガンダム原作者富野義行氏小田原と和解ということになっております
これいやまあ まあ、知ってたっていうか、あのその原作の方が、まあ、小田原出身っていうのは、
そうですね、
ちょっとまあ最近知ってて、でまあ本当にそれぐらいの知識しかないんであれなんですけど若いっていうのは何かあったんですかね。あ、聞いちゃったもん、聞いちゃった、
中上さん
じゃなくて説明するか。あ、これあ、じゃあ何説なんか説明した方がいいか。じゃあ
そうだね、中上さんどうですか、富野由悠季さん、
これまあの なんで使徒、これ大丈夫なの、これどこまで言っていいの、これは。
いや、もう自由に、中上さんの
これネットラジオって結構自由なの。
結構自由ですよ、
放送禁止用語とか言わなければ大丈夫みたいな。
放送禁止用語も言ってもいいよ別に、
あとで編集するから。
うん、
あ、そっかそっか、
もうあれだったらバッサリ切るから
それ意味ないそしたらダメでしょ、10
分でも20分でも切れますから。
あ、そうですね、
はい、
じゃあ解説すると、まあこれまあ著作権の問題絡んでまして、使徒その原作の方、う
ん、
著作権の問題でやっぱりトラブってたのを和解っていう、
うん、
っていうニュースなんですね、
うん、
まあ市がね、
うん、
小田原市のキャラクターは梅丸くんっているんですけどね、
うん、
あれガンダムの顔のところを梅丸くんにしちゃったっていうあの問題。
マジで、
マジで、
とてもつもなく雑なコラ画像
そういうコラを作っちゃって、
市が
無断で作っちゃって、
うん、
それでちょっとトラブル、それバレちゃって、
うん、
内部告発的なあれがあってちょっとトラブっちゃってっていう、
うん、
それやっぱあんまりちょっと市民しか知らない問題なので、あんま表沙汰にはなってない表沙汰になってるのか、あんまりね全国的に知られてないんですけど、
うん、
その辺でやっぱトラブっちゃった問題を和解っていう、
うん、
っていうね、ちょっと助けてください。あの正直ガンダム詳しくないんです、
はい、富野由悠季さん、機動戦士ガンダム、それからもうガンダムシリーズの原作ですね、はい、さっき著作権の問題っていうのが出てましたけど、著作権はねサンライズが持ってるんで、サンライズの原案っていうところにさ、原作っていうクレジットの中に富野由悠季って書いてある下にね、矢立て始めって書いてあるんだけど、
うん、
あれ実はね矢立て始めって、サンライズの共同ペンネームなの。
その会社
の、そう、会社の企画部みたいな人たちが使うペンネームだから、実際にはこうサンライズの誰がやってるか分かんないんだけど、誰が使っても矢立ての始めっていう風になって、著作権はその矢立て始めと富野由悠季の2人で管理するようになってるっていうなってるんで、全然問題ございません。富野さんはもともと小田原出身なんですけど、
うん、
小田原嫌いでめちゃくちゃ有名で、
それも知らなかったけどね。
もうね、本当インタビューとかでもあからさまに小田原嫌いだと、
はあ、すごいね、
言ってたんで、知りようがないんですよ。もうインタビューは聞かないから、
うーん、
その
まあちょっとタブーじゃないけど、
そうなんで、ほとんど出てこないし、我々ね小田原市出身ですけども、
うん、
全然なかったでしょガンダム関連。
そうなんですよ、これ最近になってっていう感じだから。
そうなんです、めちゃくそ嫌いだと、なくなればいいみたいな感じのことをおっしゃっていたぐらいなので、うん、まあ、この小田原市というものの気風みたいなものとか、あ、それから市民感情的な、市民
の
BG が
頭破裂したかと思って
難しいこと考えすぎて、
まあ、いや違う BGM の急にパーンって
そう、なんで小田原嫌いですごく有名だったんですけど、うん、2021年今年ですね、なぜか急に小田原市のふるさと大使に就任したということで、実は小田原市内にもガンダムをかたどったマンホールとか、
そう、それは知ってんのよ。
そう、駅の
なんかね、カラフル
駅の階段にガンダムが見えるような、うん、デザインを施したものとかを急に2021年に出し始めたと。
なんだろう、和解したからっていう。
和解、いやでも元々喧嘩してたわけじゃないから、
うん、
富野さんがそもそも嫌いだから嫌だって言ってたの。
あただ、うん、まあまあいいですよみたいな感じになった、
うん、そうかもしれない、まあ、富野さん自身が結構お年なんで、うん、あの丸くなったのか、
まあそれだな
それかそのま、マニー的なところが
今同じこと思
う小田原氏がいっぱい出したのかわからないんですけど、あ、まあ、とにかく昔からのガンダムファンで、あの富野さんのファンですよっていう方からすれば、うん、あの小田原ふるさと大使任命なんていうのは本当に驚きのことではないかと思います。私
あ
の実はそこそこ好きでして、
結構好きな人多いもんね。
あのね、面白い、やっぱね、子供向けじゃないのよ。
あ、違うの。
ガンダムってパイロット目線なの、作品は。
へえ。
三下出てきたぞ今、三下。へえ、親分。お、親便。いや、パイロットが主人公なんだ、大体。
はい。
だからあの現場のことしか語られないんだけど、うん、実はあれあのポリティカルアクションなんだよね、
うん、
だからすごい政治的なの。
あ、そうなの。
で必ずあの小競り合いとか、 なんかこう盗賊団が街を襲ったみたいな話じゃなくて、あの戦時中の話なんで、
う
ん、戦争なんですごい政治が絡んでるわけ。
それはあれでしょ、架空のでしょ。
それはそ
政治とか。
それはそうだろ、お前あのガンダム出てこねえだろよ、中に。
いや、まあ、そうなんだけど、
中上さん、
違う、何何。いや、ガンダム、うん、なんていうの、実際の政治とか戦争とかを、
うん、
そのガンダムのあんま詳しくないんであれなんだけど、なんかに当てはめて、
あ、そうじゃない
とかじゃなくて、
あ、 もっとあの
全く、
そう、もともと、テーマとしては差別問題なんだよね。
あ、そうなんだ。
それから貧富の差で、地球が人口増加によって人が増えすぎちゃって資源の食いつぶしをしちゃったということなんで、うん、人間の数を減らさなきゃいけないと。
あ、なるほど。
だけどほら処刑するとかそういうことはできないから、うん、じゃあ宇宙にスペースコロニーを作って、人を送ろうと。
あ、なるほどね。
だけどその時に送るのはあのお金のない人たちを開拓移民みたいな形で、
うん、
宇宙に送ったわけ。
そうか。
でその開拓移民として送られた人たちは宇宙で過ごすわけだけど、うん、やっぱ地球とはね環境が違いますから、
うん、
まあ、いろんなトラブルがあったりとかさ、
ね、
あるわけですよ、
はい、
でそうなってくると地球に戻りたいって言うんだけど、地球側はいや、あのお前らスペースノイドはこっちに来るなと。
ああ、そういうことか。
ということで、あのスペースコロニー側の人たちがあのジオン帝国と、
うん、
いうのを結成して地球とそれから衛星で暮らす人たちの間で戦争が起きたっていう話が軸になってるんですよでしかもその宇宙にいる人たちの方のが優秀なのね。
あ、優秀な人材だったんだ。人材が多いんだ、たまたま。
超能力者の人たちとかも出てくる。宇宙は広いし、うん、それからほら人との距離とかも地球と違って離れてるわけじゃない。
そうね、
うん、あの他のコロニー同士で、
あ、コロニー、ね、
行き来することとかもできないから、だからそのテレパシー能力みたいなのを持った超能力者とかも現れる、うん、それがニュータイプみたいな、あ、いう感じになってきて、宇宙の人たちの方が優秀なんで、それに対してこう、まあ、はなんとなく貴族主義な地球が、はい、戦争をする、一緒になんていうの、戦っていくみたいな。だからね、あの大人になってみるとどっちが悪いとかどっちがいいとかが全然ないの。
そうなんだね。
現場のパイロットの主人公がいいやつだったとしても、
うん、
それを支持しているやつが悪いやつだったりするわけ。
あ、なるほど。
でも軍人だから、
うん、
その殺せと言われたら殺さなきゃいけないじゃん、
うん、
で初代のやつはその軍人じゃないやつが主人公なもんだから、それに対してこう疑問を持ったりするわけよ。
は
あ、っていうのがあのガンダムのメインストーリーなの。
あ、そうか。
でももっと面白いのはさ、なんかガンダムの機体が、
うん、
企業が開発してるのよ。
ああ、そうなの。
そう、軍が開発してるんじゃなくて、
じゃないんだ。
アナハイムエレクトロニクスっていう月にある企業が開発してたり、うん、ジオニックっていうそのスペースコロニー側の企業が開発したりするんだけど、うん、作品が進むごとに 劇中では語られないんだけど、うん、そのジオニックをアナハイムエレクトニクスが買収してたりとか。
あ、そうなの。
そう、
あ、そういうちょっと細かい設定があるんだ。
そうなの。だから後から出てきた、モビルスーツが、うん、前のスペースコロニー側が使ってた機体にすごい似てたりとか。
もうね、分かんなくなってきた。基礎知識ないから。あ、まあまあそういう。
そうそうそう。だからあの劇中がパイロット目線なんで、現場の語られないことが多いんですけど、よくよく調べていくと、その結構ポリティカルな部分がたくさんある。主人公が乗ってる機体とかも、そのなんていうの、他の相手側の技術が流用されてたりとかするんだけど、それをいちいち語らないのね。
あ、でも実はそうだったみたいなのが分かる人には分かる、
うん、でよく見てみると形が同じとか。
へえ、細かいね。
そう、よく見てみると、そのなんかあのカラーリングがとかいうところがあったりするんで。
あ、これは面白そうだ。
いや、だからね、あの
ハマる人はハマる、
かなり面白い。あの掘り下げていくと、あのガンダムの機体とか、うん、戦艦のこと調べてから見た方が面白い、楽しめる。
あ、そう、そっから入ってね、そう、ちょっと知識つけてみたいな。
目線がね、現場のパイロットだからね、そういうね、なんかこう支給されてきたものとかの意味が分かんないわけ。
あー、そうかそうか。
ただ作品を見るとバトルものなんだけど、うん、あのちゃんと好きな人は掘り下げればポリティカルな部分がたくさん見えてくるんで面白いなっていう、
そう
感じでございます。
そうですか。
はい、だから富野さんはね、もうあの原作小説を、うん、原作作ってそれが小説化されたりするんだけど、うん、実はあのアニメとか映画とかはストーリー変えたりするんで。
ああ、そっかそっか。
あのそれ用にね、うん、なんで富野さんの小説の方がこっちは面白いなっていう派もいる。
ああ、その元の方がね。
そうそう、だからもう本当小田原出身者としてはもう本当素晴らしい功績。
ああ、なるほど、素晴らしいね。
よくこんなことも考えつくなっていうね、いう感じなんです。
そうですか。
はい、中上さん、
はい、
今日これでニュースすべて終わりましたが。
終わりましたね。
急に終わりムードになったら元気になって。どうでしたか。
いい質問ですね。
ようやくかよ。
いや、あのね、正直その障害未婚率、
うん、
そこしかちょっと分からなかったなっていうのは、分からなかったとか言っちゃうとあれなんだけど、そこしかちょっとね、うん、ダメでしたね。ちょっと分かんなかったんで、
はい、
ちょっと次回あのちゃんと勉強して、またね来たいと思います。なんだよこれ、
挑戦者かよ。はい、中上さんは来年のまた12月までお休みでございます、ね。本日でこの
中上キャラね、
中上さんこれ何ですかは番組終了でございますが、ぜひね、また興味のある方は来年12月を楽しみに、うん、お待ちいただけます。
コロに行っちゃってんから、中上明コロにしちゃうから。スペースコロニーしちゃう、スペニーしちゃう。
わ、スペニーは違うぞ。多分
アウトだね。
多分変だね。君が嫌いなやつです多分。
嫌いなやつ、うん、どれだろう。嫌いなやつ、
はい、本当にポンコツありがとうございました。
どの話、
ポンコツ中上明さんでした。拍手。
中上スペニー明みたいな。
やめろお前、 WWF のレスラーみたいな名前にするの。
レスラーアメリカの。
あ、変なお前登場の仕方するよ、悪役ヒールのやつみたいな名前にする、やめろお前。
あ、もうダメですよ、
絶対解説やつにスペって呼ばれてるんだよ。はい、以上。はい、まあね、あと3回あります。あと2回か、今日終わりましたん で、
そうです、
あと2回ありますけど、ご安心ください皆さん、もう中上は出てきませんよ、
ね、失敗だなこれ。ダメだろこれ。
私企画時点ではですね、こんなことになるとは思っていませんでした。
グダグダになって申し訳ない。
はい、まあこれでね、あの中上さんクビになりますので、まあね、皆さんご安心して、
もうそれはもう、
来週からまた聞いていただければと、
うん、反論できないですけどね。
ぜひあの聞くのをやめないで来週も。
聞いていただけだからね
思いますので、以上ここまでは中上さんこれなんすかでした、はい、お送りしたのは編集長のりさとしと
中上明
中上はこの後処刑されますさよなら、
さよなら。